西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いや、毎日毎日もういろんな番組で暑いってばっかり、もう聞くのも嫌だっていう方もたくさんいらっしゃると思いますが、本当に暑い中いかがお過ごしでしょうか。さあ、西宮再発見第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに資料館の見方、楽しみ方をいろいろと教えていただいています。というわけで今日は学芸員の東原直明さんをお招きしました。ということで東原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやいや、暑いですよね。
暑いですね。
でも資料館の中涼しいので、ぜひ皆さんにお越しいただきたいということで、
シルター代わりに使っていただければ
本当ですね。9月の1日まで特別展示が行われておりまして、うん、それが甲子園の足跡、枝川、猿川から甲子園へっていうね、素敵なこれ、地図がですね、ボーンと載っている、そして甲子園球場がバーンと載っている、この、チラシを手にしていただいた方もたくさんいらっしゃると思うんですが、これをそのまんま、冊子にしたものが今好評発売中でございまして、はい、はい、これね200円で嘘やんっていうぐらい、こんなにカラーの素晴らしい写真がいっぱいあってすごいなと思うこの図録が今絶賛発売中でございますので、これを手にですね、ぜひ見ていただきたいということで、今日はその見どころなんかを東原さんにねたっぷり語っていただこうと思うんですが、そもそもね、甲子園の足跡って、これ、はい、総空跡って、ルビが振ってあるんです。
あ、そうですね、
はい。読めるよ、これぐらいとか思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、これね、多分振ってなかったら足跡って呼んじゃうかなとか思うんですが、
はい、
そうじゃなくて、これは足跡でなければっていうところがあるんですかね、こだわりが。
おっしゃる通り、ルビなしで、ルリガナを振らずに、しばらく出してた時があって、その時に呼ばれる確率の8割以上が足跡でしたね。うん、
ああ。はい、
でただちょっとその足跡っていうのは、まあ、人が歩いた、うんうんうん、痕跡っていうんですかね、そういう足跡っていうイメージなんですけども、はい、私たちが今回提供させていただいている、まあ、展示の企画の足跡っていうのは足跡っていうのとちょっと違って、誰かが動いたとか、うん、誰かがどうしたとかっていうんではなくてですね、
はい、
まあ、地域のその移り変わりっていうんですかね、うん、そういうものを少し離れた視点とか高い視点から、うんうん、見ていただきたいなっていう、まあ、そういう観点から足跡っていう形で使わせていただいてます。
なるほど。ぜひその足跡を辿っていただきたいなという素晴らしい展示なんですが、今回なんか写真も多いですし、すごいですね。
そうですね、今回、はい、いやもう今回はまあ、いろいろとあちこち、いろんな、まあ、会社も含めてですね、うんうん、写真のご提供いただいたり資料のご提供いただいたりということで、たくさんの方のご協力いただきまして、
はい、
でなんとか作り上げた展示ということになっているんですけども、
でも収蔵品もたくさんありまして、
そうですね、小さな展示室なんですけども、小さな資料をたくさん収蔵庫の中に置いておりますので、うん、まあ、ここぞとばかりに出せる資料を出してしまいということで、うん、大きな資料から小さな、はい、資料までですね、うん、大小さまざまな資料を展示室の中に並べさせていただいております。
はい、もうなんか、うわーってびっくりするようなものもね、いっぱいありますので、まあ、その本当に足跡をたどりながら、東原さんにいろいろご案内をいただきたいと思うんですが、まず、入り口入ったところに、まあ、地形図はもちろんあるんですけど、その横にすごいのが飾られてますよね。
はい、ありがとうございます。今回入り口入りまして、まあ、地形模型はもう変えてない、うん、前のまま置いてあるんですけども、
は
い、うん、
でもあれでは西宮ってこんなとこやなって分かりますもん ね、
はい、
で、
うん、それで、まあ、甲子園球場の傾きもしてありますので、
はい、
まあ、場所だけは分かっていただけるところなんですけども、まあ、今回は入り口のところにですね、1942年の、まあ、航空写真空中写真を、はい、少し、 まあ、展示をさせていただいているところがあります、うん、普段、まあ、国写真ですと小さめの展示になってしまうことが多いんですけども、まあ、できるだけ大きくしたいということで、まあ、引き伸ばせるところの範囲を引き伸ばせる目いっぱい引き伸ばしてですね、うん、まあ、今回、展示をしておりまして甲子園球場の、はい、周辺だけでなくてもあの、うん、その、北側甲子園口とかそのあたりも入るようにということで、比較的広範囲のところを切り取って、うん、まあ今回の展示の時代感をそこで皆さんに感じていただければなというふうに感じているところです。
これはどこが撮影したものなんですか？
そうですね、もともとその今回使用させていただいているのは国土地理院さんのものを、まあ、使わせていただいているんですけども、もともと大阪市さんの方がですね、うん、昭和の17年、に撮影をしたものでして、大阪市の、まあ、町の真ん中を撮るだけでなくてですね、うん、周辺の部分も順番に撮っていたということもありまして、結果として、西宮の今回展示にのテーマにしている範囲がですね、うん、一番端っこの端っこで偶然かかってると。
じゃあギリギリ、はい、本当のギリギリまでしかなかったと。はい、
ここまでしか入っておりません。はい、なので、これより西側のですね、うん、まあ、あの今津駅よりも先の、西宮駅を出せと言われても、はい、映っておりませんので、まあ、どうしようもないということで、まあ、はい、あのギリギリのところでまさに今回の展示にドンピシャの範囲があったということで、皆様にご覧いただきたいということで展示をさせていただいてます。
いや、もうこれはものすごいインパクトで迫ってくる素晴らしいあの写真なんですが、これあの実は国土地理院のホームページページで見ることもできるんですか？
はい、一般の方というんですか、普通に国土地理院のですね、ホームページの中から、まあ、地理院の地図を見るというところからですね、うん、年代別の地図というのが、まあ、航空写真とかいろいろご覧いただけるようになっていますので、そんな中でこの、年代別ということで1942年頃のやつを選んでいただきますと、ご自宅にいながら、まあ、手軽にスマートフォンなどでも、まあ、展示室に展示している写真と同じものがご覧いただけるということになります。
いやでもこれなんかスマホの中で見るというよりはその展示室であれだけの大きさのものを見るとやっぱりちょっと伝わってくるものが違う気がしますよね。
そうですね、
ま
あ、なんとか大きなところで見ていただきたいというところもあってですね、まあ、言ったらご家族連れで来られた時にですね、指差してあそこがこうだとかっていうふうに言っていただけるぐらいの大きさまでなんとか頑張りたいということで、はい、引き伸ばしたんですけど、うん、あれ以上大きくなるとどうしても紙を引き、継がないといけなくなりますので、そうなるとちょっとなかなかの技術力になってしまいますので、まあ、今回のできる最大限で頑張ったというところでございます。
ね、もう今回はいろいろと頑張られた点があるみたいですがまずその1はこの地図ですよね、はい、でもこれをね見て本当にある意味びっくりしたんですけど、まあ、甲子園球場は今回ね、まあ、すごく話題になってます。あ、昨日がお誕生日だったんですよ ね、
そう
ですね、はい、100歳のなんか有名な方もたくさんイベントにいらしてたみたいですけど、はい、そのまあ甲子園球場は分かるんですけど、はい、その左上の方にですね、はい、もう一個球場があって、うわ、これもしかして西宮球場って阪急の。
そうですね、実は展示室のところにも展示してあるんですけども、確かに、航空写真の左上のところに、うん、球場が写っておりまして、西宮北口のすぐ南側南東側にあった西宮球場が写っております。あえて展示室の中には西宮球場触れてないので、はい、ここにはルビーは振って、ルビーというか名前は打たずにですね、何も無記名のままになっておりますので、うん、もし展示室に行かれた方は探して見つけていただければなと思います。
いやでも西宮市民ならみたいにね、ものすごくやっぱり注目したいポイントですし、うん、しかもこの甲子園球場のあたり、はい、ここから南の方にその阪神パークもあったし競馬場もあったしっていうすごくいろんな当時の姿をこれで見ることができるんですよね。
そうですね、はい、その昭和17年という時期が本当に良かったのか、うん、写真を撮られた時のタイミングに、合わせたかのようにですね、甲子園球場、それから今おっしゃっていただいたの阪神競馬場ですとか、南運動場にセンターコート、まあ、本当に甲子園球場の周辺の、まあ、その当時あった、施設が一堂に映り込んでいる写真ということで、はい、まあ、非常に見どころのある写真かなというふうに思っております。
ねえ、まずこれでおーっていうところなんですが、さあそして進んでいただきますと続いて出てまいりますのが、
はい、鳴尾村絵図を展示させていただいております、
はい、
でこれはですね、まあ、鳴尾村絵図というのは西宮市立郷土資料館でも いくつか持っておるんですけども、その中でも一番最大級の大きさでして、はい、縦がだいたい245センチぐらいと、まあ、横幅がですね、260センチから270センチの間ぐらいまであるような大きさの、はい、ドンと展示させていただいております。
これは随分古い時代のものですよね。
そうですね、江戸時代の中頃ということで、まあ、年代が特定はできないんですけども、はい、まあ、その中頃に描かれたものということで、展示をしております。
ほう、これは西宮ではなく鳴尾村。
あ、そうですね、
なんですよね、
はい、鳴尾村を描いた絵図になっています。今回 の、 あの展覧会のですねポイントになるのは甲子園球場ということになります。まあ、甲子園ということなんですけども、はい、皆様も今まででいろんなところでお知りになっているかもしれませんが、甲子園球場が建っているあたりには昔川が流れていてというお話をご存知の方も多いかと思います。でじゃあその、甲子園球場ができる前ですね、どういった川が流れていて、でその地域、まあ、甲子園球場があったあたりはどうだったのかというのを少し見ていただくという意味も込めまして、はい、大きな鳴尾村絵図を出させていただいております。
江戸時代から向こう側、そして枝川、猿川っていうこの3つの川がここにドーンと存在していたということですよね。
この鳴尾村絵図を見ていただくと本当によくわかるのが、向こう側を右端に、はい、そこから分かれた枝川が、まあ、上から南の、下の方にずっと降りてきてまして、でさらに枝川から分かれた、まあ、猿川ですね、はい、があって、で、その一番下のところには海が描かれてますので、はい、まあ、こういった川と海に囲まれた鳴尾地域っていうのが、まあ、一目で、分かっていただける、まあ、絵図になっています。
そうなんですね、はい、そしてこの枝川から枝分かれしたその猿川が、
そうですね、
廃線というんですかね、川じゃなくなった
あたりが、実はこの枝川と猿川のところ自体が、うん、まあ、川ではなくなってしまって、はい、まあ、その後、まあ、土地ですね、大きな土地になって、うん、で一番最初に建てられたのが甲子園球場、まあ、甲子園大運動場ということになりますので、絵図で見ますとちょうど枝川と猿川が分かれるあたり、はい、まあ、そのあたりが現在甲子園球場が建っているあたりということになります。
ねえ、まあ、その本当に、川をなくして土地にしてっていうことも含めて、このあたりがどう発展していってきたのか、はい、発展してきたのかっていうことを、ね、まあ、今回はね、いろんな形でご覧いただくこともできるわけですが、
はい、なかなかその、鳴尾村の一部の場所がですね、まあ、いきなり、まあ、甲子園球場ができてどんどん変わっていくっていう展開になるんですけども、まあ、この絵図を通していただいて、まず鳴尾とかその甲子園球場があるあたりというのが、まあ、川がたくさん流れたり、はい、まあ、水路ですとか、そういうのがたくさん、引かれていた場所であったということをまず知っていただきたいということと、逆に向こう側ですとか枝川が、まあ、猿川も含めてですけども、よく氾濫する川ですので、
暴れ川って呼ばれてたらしいですね、はい、
ですので、まあ、そういった氾濫する川だということによって、まあ、その影響を受けてですね、いろいろと対策を取ったりするっていう、はい、その一つがその後につながるその枝川をと猿川を、川じゃなくせき止めて川でなくしてしまおうというところにつながるということになっていきます、
はい、いろんな歴史、はい、その足跡をたどることができるわけですが、まあ、そのことがなかったら本当に今の甲子園球場はないですし、
そうですね、
その、ね、周りの発展とか、はい、いろいろもないという
まさにおっしゃる通りですね、
はい、すごいことですよね。さあその、絵図の後はいろいろとあるんですよ、見ていただきたいものが、はい、
そうですね、今回の展示では絵図でご覧いただいて、まあ、絵図で向こう側とか枝川猿川の様子をご覧いただいた後ですね、甲子園球場ができる1924年、それ以前の様子ですね、この鳴尾とかの地域がどうだったのかということを、まあ、甲子園の前夜という形でご紹介をさせていただいております、
はい、
で特にですね、この地域に影響を大きく及ぼしましたのが、明治の38年に、阪神電気鉄道株式会社さんの阪神電鉄ですね、
はい、
が、三宮出入橋間、大阪の出入橋の間を、まあ、開通して営業運転を開始したというのが一番大きな、はい、本当になります。阪神電車が通ることによりまして、ちょうどまあ真ん中ぐらいに当たるというんですかね、まあ、鳴尾のあたりというのはですね、 まあ、大阪からも来やすいという場所もありますので、まあ、あのいろんな発展を遂げていくという、まあ、そういう場所になったということになります。
この時代あたりから鳴尾が本当に大きく変わっていくということになるんですね。
そうですね鳴尾自体は江戸時代から大きな村だったんですけども、まあ、阪神電車が通ることによりまして、まずはあの、まあ、鳴尾の辰馬さん、まあ、あの地域の 地元の大地主さんですけども、まあ、あの阪神電車の開通に、まあ、合わせるような形で百花園という、鳴尾百花園という、まあまあ、回遊式の庭園と言っていいんでしょうかね、まあ、そういったものをまずお作りになられてですね、まあ、そこにあの、まあ、お客さんを呼び込んだということと、まあ、逆にそこを通じてですね、当時鳴尾の方で、入り出してましたあのイチゴの栽培なんですね、そういったものもあの広く PR するということになりまして、後の鳴尾の、まあまあ、後のに鳴尾のいちごは大変有名な産品になっていくんですけども、単なる一大産地だけではなくてですね、あのいちご狩りそのものがですね、まあ、大きなレジャーという形になっていくということになります。ですのでそういうものが、まあ、あの電車で人を呼び寄せるということの一つの要素になってきますので、まあ、地域でそういうものができると、まあ、阪神電車を使って人がやってくると、で、まあ、いちご皆さんが買ってあのいちご狩りに来られるという、まあ、そういう循環が生まれてくるということになったんだろうと思います。
鳴尾のねいちご狩りのこの看板というんでしょうかね、このあの写真も展示してあるんですが、そこにいちごの家、ミルク、砂糖、
接待、はい、そうですね、はい、まあ、ポスターですかね、社内釣りのようなポスターがある、はい、あのうちの肝臓資料としてございまして、
カラフルでね、
はい、カラフルで、はい、鳴尾のいちごの絵が描かれておりまして、
真っ赤な美味しそうなイチゴが、
はい、美味しそうな絵、
はい、
だからちょっとまあ今の、なんですかね、甘々しい、あのいちごに比べると、はい、なんかどっかあの、まあ、みずみずしさはあるかもしれないけど、酸っぱしさ を感じるような、
いちご、昔のいちごらしいっていう感じ
なのかなっていうような絵が描かれて書かれています、はい。まあ、考えてみますと、そのいちごの家、ミルク、砂糖、接待というのも、まあ、いちご狩りをされた方がですね、はい、ご自宅へ帰られるまでに お召し上がりになるときにですね、はい、まあ、ちょっとそういうミルクとかね、あの砂糖の接待があるといいなという、まあ、それがまさにあのご用意されているということが、ポスターに描かれているというのが非常に面白いなというふうに思いますね。
ねえ、だから、この当時のなんかいちごがあんまり甘くなかったっていうのもなんとなく類推できますし、ねえ、なんか素敵なポスターですよね、これ。
いいと思います。
はい。はい、それから、まあ、いろいろなものが、あの、展示されてまして、
はい、
これぞというような、あ、鳴尾のあの、競馬場のなんか。
競馬場のところも少し触れないといけないということで挙げておりまして。
絵はがきが展示されてるんですよね。
あの今回鳴尾の競馬場ということで、明治の40年と41年に、あの、鳴尾に2つの競馬場ができたということがあります。
2つもできた
というのがすごいところでして、で残念ながらその開設された後、開場した後すぐにですね、馬券が禁止されてしまいまして、馬券の発売が禁止されてしまいまして、まあ、なかなかちょっと人気が、下火になってしまうことになって、で結果的に2つの競馬場が一つにっていう形でまとめられていくことになるんですけども、
はい、
競馬場としてはずっとその後も続いていくことになります、でやはり競馬場のその当時のものをいろいろと探していく中で、
はい、
まあ、ポスターもいろいろあるんですけども、あのなぜかあの、まあ、肝臓資料の中でですね、明治の40年にその競馬場ができた時の絵はがきっていうのがありまして、はい、まあ、それの絵はがきですとか、まあ、その当時の写真なんかも少し集められたことができたものについて並べさせていただいているということになります。
いやいやいや、でもオープンしたすぐその後に馬券が売れなくなったなんて、ちょっと本当にどうしましょうの世界だったでしょうね。
まあ、純粋に競馬場自体は、まあ、日露戦争の時にですね、まあ、あの、立派な馬が必要だということを感じた、はい、まあ、政府のおかげで、政府の、まあ、影響もあってですね、まあ、競馬会を作ってですね、どんどん競馬場を作りましょうという形になったんですけども、結果的にその、当てにしていた馬券がうまくいかないということになるとですね、結果的に、競馬場としては、採算が難しくなってくるということになります。そこで、まあ、鳴尾の競馬場とそういう状況を横で見ていた会社が手を組みまして、
はい、
うまく作り上げたのが鳴尾運動場ということになります。でこれは鳴尾のその競馬場の中の空いている遊休地を生かしまして、阪神電鉄さんの方がですね、まあ、 運動場としてですね、まあ、今陸上競技であったりとか、はい、まあ、あのテニスコートですとか、あと野球場、プールなどを、まあ、作って総合的な運動場として整備をするということで、まあ、大正5年に、まあ、その整備が仕上がって、まあ、あの競馬を全くしなかったわけではないんですけども、まあ、あの競馬よりも、まあ、中の運動場の方に、まあ、少し日が当たるという時期がございました。
はい、まあ、今あのちょうどね、オリンピック開催中ですけれども、やっぱりスポーツっていうのはもう人の心をぐっと一つにしたり、こう盛り上がったりするわけで、そういうものをここに持ってきたっていうのもまたすごくうまい。
はい、
やはり持ってき方ですよね。
阪神電車さんというか、阪神電鉄さんがそれがうまく、取り入れられてたんだと思うんですけども、この鳴尾の運動場でも国際大会ですとか、そういうのを開かれたりとか、野球大会なども国際野球試合みたいなものも開かれたりとか、まあ、そういう意味で多くの人が集まってくるということ で何よりもその、この鳴尾の中の野球場を最大限に有名にしたのがですね、はい、今も甲子園球場でやっています夏の高校野球の前身にあたる、全国中等学校優勝野球大会っていうのはですね、はい、誘致することができたということになるかと思います、うんうん、で、まあ、2面ある野球場が必要だというようなお話がありまして、でそういう基準を満たした上で、まあ、鳴尾の方に高校野球を、うん、まあ、今の高校野球を誘致したということで、うん、お客さんもドンと来たということになっていきますので、はい、まあ、阪神の方にとっても非常に喜ばしい、はい、出来事だったんだろうなというふうに思いますし、うん、で鳴尾がやはりそういうスポーツですね、はい、ということで、全国の皆さんの注目を浴びるというところのスタートラインに立つのがこの鳴尾運動場だった、鳴尾競馬、球場だったんだろうということが分かると思います。
なるほどね。さあ、それにはですね、ある教育施設というか、私立の紅葉中学校なんですけれども、はいはい、大きく関わってるというか、
そうですね、
野球すごい強かったんですってね。
紅葉さんは強かったので、ちょうど今現在甲子園球場が建っているところの43号線を挟んだ北側ですね、はい、阪神の甲子園駅の南側のところに、
ちょうどコロワというショッピングセンターのあたりですよね。
辺りからホテルのあるあたりですね、はい、にかけて、もともと私立紅葉中学校というのがやっておりました、はい、大正6年に創立いたしまして、でその後まあ、紅葉学院という形に名前が変わっていくんですけども、はい、その紅葉中学校は、まあ、当然男子校だったんですけども、はい、そこでも野球をやられておりまして、でその最終 その大正、鳴尾球場で開催されてました野球大会の、最終の大会の、決勝で、高野中学校も優勝するというようなことになりましたので、はい、非常に高野中学校もこの甲子園鳴尾に、縁の深い学校だなというふうに思っております
ですね。その高野中学校のこれ卒業アルバムなんですか。
そうですね、たまたまですね、博士科博物館ですね、記念収蔵博物館さんの方に、はい、いろんな資料を見学に行かせていただいている中でですね、まあ、肝臓でお持ちだった高野中学校の、まあ、卒業アルバムと言っていいのかどうかわからないんですけども、はい、卒業記念帳っていうようなことがありまして、その記念帳の中にですね、まあ、その野球の試合の写真が、記載されていたりとか、はい、ということがありまして、思わずちょっとその写真をということで今回展示に使わせていただいたりとかしているという状態でございます、
はい、やっぱりいろんなものをちゃんと残してらっしゃるんですよね。
そうですね、本当に。
いやでもこういうのを本当に拝見すると、当時あそうだったんだこうだったんだみたいなことがね伺い知れて本当に楽しいなと思います。あれもっとなんか他のページも見てみたいなと思うぐらいの、ね、そんな感じですよね。でそれからですね、まあ、そのちょっと近所なんですけど、はい、一つ真っ白な模型というかジオラマというか、
はい、はいはいはいはい、
あれすごいですね。かなり時代がもう現代に近い、
そうですね、現代に近い甲子園球場ですね、
の模型、
はいはい、今回甲子園歴史館さんの方でちょっと無理をお願いしまして、借りてきた模型のうちの一つで、はい、まあ、甲子園球場ということなので、まあ、テーマにした展覧会ということもありますので、はい、まあ、甲子園球場につながる何かを出したいなということで出したうちの一つがそれでして、今のまあできた当初のものでもなく、それから今のものでもない、はい、ちょっと昔懐かしさを感じる甲子園球場っていう、まあ、その模型を展示室の中にポンと置かせていただいております。
なんかねこれね今のじゃないのが分かるでしょ、どこが違うか分かりますかって言われて私分からなかったんですけど そうかみたいな話を聞くとそうなんですよね、
はい、そうですね、はい、まず一番違うのがナイター設備ですね、はい、照明がですね今は LED でまっすぐ立ってるんですけども、うん、昔は球場のスタンドの方に前倒しになってきてるような形になってましたし、うんうん、
はい、
何よりもですね一番違うのは、うん、グラウンドのところにラッキーゾーンが、もう昔の人しかもう分かる人しか分からないということなんですけども、
そうですよね、
外野のところにですね、うんうんうん、フェンスが囲われており部分がありまして、ライト側とレフト側のところにございまして、
うん、
でそれが、そのフェンスを越すと、ホームランという扱いになるということで、うんうん、ラッキーゾーンと通称呼ばれていたところになります、
はい、
でそれが、その模型の中にしっかりと入っているということになります、う
ん、ねえ、思わぬその真っ白なその模型ジオラマを拝見して、うわーこんな時あったってみたいなね思い出にふけるっていう方もたくさんいらっしゃるそうでございますが、さあじゃあ後半もですねまたまたその甲子園球場そしてその周りのいろんな思い出にもぜひその足跡をたどっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さくらえペホルルンさんからメールをいただきました。本当に毎日暑いですね。そうですよね。資料館なら歴史資料も見れて涼しいってなりますよね。川、海に恵まれた西宮ならではの発展の歴史が楽しめて涼しい時間が過ごせる。ちょっとした夏の楽しみですよねっていただきました。
ありがたいですね。はい。
はい、今、甲子園の足跡。枝川、猿川から甲子園へということで特別展示が行われておりますが、さあ、本当にその川をなくして、生まれたのがこのエリアという。
そうですね、
はい、
一番最初のところで向こう側猿川枝川という話をさせ、枝川猿川の話をさせていただいたんですけども、結局向こう側が枝川がどんどん氾濫しますので、
うん、
それの抜本的な対策ということで兵庫県の方が改修工事を向こう側の改修工事としてですね枝川と猿川を、川でなくしてしまうと締め切ってもう枝じゃ、川じゃなくしてしまおうとします、うん、でそれによって大きな土地が、はい生み出されたということになります、はい、で、その時に、生み出された土地を入手した買ったのがですね、阪神電鉄ということになります、う
ん、はい、
ですね、これから先阪神電鉄がですね、いろんな形にこの地域のその廃線跡、河川敷ですねだった場所を生かしてですね、様々な開発に進んでいくということで、はい、その第一歩が、1924年に建った甲子園大運動場ということになってまいります。
はい、でそこを起点にというかその周りの方では、いろんなことが行われてって例えば博覧会もあったんですよね。
そうですね、博覧会時代がですねこの、枝川猿川の後で、ちょっと甲子園球場から開設されてからは少し年代人代が下がるんですけども、その枝川と猿川の後特に枝川の跡地を生かしてですね、阪神の、五大天記念阪神博覧会五大天記念というのはちょうど昭和天皇が即位するということの、こともありましたので、それに記念したという阪神博覧会と銘打った博覧会が開かれておりまして、第一会場というのがですね今の阪神の、甲子園駅から、ずっと海の方までというあたりが第一会場、
はい、
で第二会場ということで甲子園今の阪神国道という国道2号線の、上甲子園のあたりの、交差点の近くのあたりが第二会場ということになっていました、
はい、
で、いろんなパビリオンができてですね、一応大勢のたくさん、人数がはっきりわからないんですけども、たくさんの方が、来場されたというふうに今記録されているようです。
うーん、でなんか第三会場もあったんでしょ。
第三会場があったのは別の博覧会なんですけども、
それはまた別の博覧会、
結構いっぱい博覧会が、はい、そうなんです、
はい、
甲子園球場、甲子園というとどうしても甲子園球場ですとか、周辺の、スポーツ施設とかに目が行くところなんですけども、はい、博覧会っていうのはその一定の期間しかやってませんので、その後なかなか物が残っていかないっていうこともあって忘れ去られていきやすいんですけども、
はい、
その昭和3年に開かれた阪神大博覧会の他にもですね、昭和の11年という年にですね、輝く日本大博覧会 まあ、同じ大博覧会なんですけども、うん、先ほどの阪神からちょっとバージョンアップしたんですかね、日本、うん、輝く日本大博覧会ということで
輝いたんですね、
輝いてる感じでですね、はい、大きく博覧会が開かれているということになります、はい、こちらは先ほどおっしゃっていただいたように会場がですね第1、第2、第3という会場になってまして、はい、第1会場がですね甲子園球場がある場所ではなくてですね、うん、もっと海のところでですね、はい、昔は電車が伸びておりまして、阪神電車の甲子園線が伸びておった中で中津の浜という駅が、終点のところにありまして、はい、その周辺、むしろ猿川の跡地に近いような場所のところですね、うんうん、そのあたりの場所で会場として、開かれたのがその輝く日本博覧会、はい、で 第2会場がですねもうその当時に出来上がってました阪神パーク、うんうん、で第3会場がですね六甲山の山頂のところだったというふうになっております
さすが阪神電車というところですね、はい、そうなんですか。阪神パークはもう本当にやっぱりみんなに愛されてた、
そうです ね
場所ですよね、
はい、阪神パークはですね先ほどの阪神大博覧会の、結構縁がありまして、うん、阪神大博覧会の時にいくつか建物、パビリオンといいますかね、そういう施設を建てたんですけども、その時に撤収した時に全てを潰すわけではなくてですね、うん、いくつかの施設を、取り置いていたということであります、はい、潮湯ですとか余興場とかっていうふうに、言われているところの建物なんですけども、そういったものを、阪神電鉄の方が利用しましてですね、甲子園娯楽場という名前で営業を開始したと、はい、これがその阪神パークのスタートということになります。
あ、
でその後昭和の7年になりまして、動物園とですね、皆様の乗り物ですね、遊園地ですね、展示室にはバターフライっていう名前の写真の絵描きを、はい、ちょっと展示させていただいてるんですけども、そういったものが増やす、そういったものが増えて、阪神パークと名前を変えたということになっております、
ね、ちっちゃい頃何度も行った思い出が、ね、あるんですけれども、でも意外と長く頑張ってたんですね。
そうですね、
一番最後のこれ最後にね、はい、この図録、
はいはい、
これ200円でこんな容器いろんなもん見せてもうて教えてもうて宴会なっていうぐらいのリーズナブル、本当にこれはぜひぜひお求めいただきたい図録なんですが、その甲子園の足跡っていう年表があるんですけど、はい、それを拝見したら阪神パークの閉園は平成15年、はい、2003年だったんですね、
最終、本当に最終阪神パークの、閉園がその時期になります。でそのまでにですね、実はその先ほどの昭和の7年に阪神パークになって、で後に昭和の10年にですね水族館がプラスされて、リニューアルされた形になるんですけども、はい、その一番、海辺にあった枝川の河口のところにあった阪神パークというのはですね、昭和の18年に一旦海軍に接収される形で閉鎖されてしまいます、はい、ですのでその時点で一回幕は閉じたんですけども、その後戦後になりまして昭和の25年になって、甲子園八番町の場所に、場所を移して、
もうちょっと北側に、
はい、出来上がって、これが皆様のご記憶にある阪神パークというところにつながってまいります。
はい、
それですので、途中戦中戦後でですね抜けてる時期はございますし、場所も変わってますけども、その阪神パークという、残念ながら水族館は移り変わらなかったんですけども、動物園は移ったりしてましたので、
レオポンとかね、は
い、ゾウさんもいておりましたので、
ね、
そのあたりのところを、引き継いだ阪神パークというのは、その最後のところまで続いていたということになります。
なるほどね、本当に今は亡くなってしまったっていうものもいっぱいあるんですが、その当時からとても有名で、そして今も残っているっていう甲子園ホテルですよね。
そうですね、今でもその建物をご覧いただけるっていうのは、数少ないんですけども、はい、その中でも今おっしゃっていただきました甲子園ホテルっていうのはそのうちの一つでして、
今は向川大学の建築学部の校舎、
そうですね、向川女子大学の建築学部さんと、はい、あと甲子園会館という形でお使いになっている、上甲子園キャンキャンパスの中に建っている建物になりますけども、もともと今 キャンパスになっている建物がですね、建ったのが、まあ、ホテルとして建ったのが昭和の5年ということで、まあ、1930年というところなんですけども、はい、まあ、この時にちょうどあの向こう側を背景にして、で、後ろを見ますとあの露骨山が遠くに見えてと、
はい、
で周りにはあの松並木が見えてという非常にいい場所にですね、あの、建てられたホテルということで、まあ、あの、まあ、東の帝国ホテル、西の甲子園ホテルとか、まあ、言われたりするところもあったようでして、はい、まあ、あの阪神間ですね、大阪と神戸の間に位置するホテルとして、まあ、高級なホテルとして、まあ、社交場としてもにぎわったというふうに言われております、
はい、そうですね。そして高級といえばこの辺りのね、いわゆる土地ですかね、はい、そこにお家を建てるっていうのはとてもステータスで、はい、その郊外住宅として甲子園っていうのはすごくステータスのある素晴らしいエリアになりましたよね。そうですね、はいはい、
まあ、もう皆さんのご記憶でいうか、まあ、甲子園球場をはじめとしたスポーツ、それから、まあ、甲子園阪神パークご存知の方からするとそういう娯楽的な要素も含めてということなんですけども、あの阪神電鉄の方が枝川のと猿川の廃線をですね買い上げた後に、
はい、
あのスポーツと娯楽施設の開発と同時に、進めたのがその住宅開発なんですね、
はい、
でこれが非常にあの、うまくやられたということで、上甲子園中甲子園、まあ、そして浜甲子園の方に至るまでですねいろんな形で、住宅開発を進められまして、
はい、
で皆様も今でも甲子園南番町ですとかでお名前の地名を聞いていらっしゃる方も多いと思うんですけども、あの当時の南番町というのも阪神電鉄がもともと通称呼びで呼んでたものがですね、まあ、そのまま地名として定着したということになりますので、
はい、
まあ、そしてあのそういうその当時からあのいい住宅地として供給されたと、ね、いうことになって
昭和39年のあれ新聞記事でしたっけね、はい、今津何々町から甲子園まるまる町に改称しますみたいなところが載ってました、
はい、ああ、
ね、なるほどとか、はい、ねえ、
まあ、甲子園はそもそもあの、まあ、球場からスタートしたんですけども、まあ、先ほどの甲子園の地域の名前にどんどん変わっていく中でですね、
はい、
高級住宅地もしくは健康住宅地っていうような形でどんどん売り出しをしておりまして、
はい、
ですから、まあ、あのスポーツ施設娯楽施設があって、まあ、高級住宅地もあって、まあ、健康住宅地もあってというところになると、まあ、その周辺の地域もですね、その甲子園の、まあ、なんて今でいうブランドです ね、
そ う、 ですね、
そういうものに、まあ、あやかりたいということもありますし、
まあ、
あの結局そういうところとつながりが深くなってくるということになりますので、先ほどおっしゃっていただいたようにあの昭和になりましてですね、あの鳴尾村と、西宮市が合併して、
はい、
まず、甲子園も含めたところが西宮市になった後ですね、あの昭和の39年というのが一番大きかったのであれなんですけども、今津なんとか町という、まあ、8町ほどあったんですけども、
はい、
それが今は甲子園なんとか町という形で、
ね、
名前をつながっているということになっています。
なんかどんどん、ね、ブランディングが行われて、
そうですね、
イメージアップで、
はい、
素晴らしいエリアに、まあ、なっていったということなんですよね。まあ、あの今のようなお話をですね、ぜひぜひあの展示解説で聞いていただきたいなと思います。8月の17日です。朝10時半から、これはあの東原さんがしてくださるんですか。
あの東原がする予定になっております、
はい、先着順で20名様まで、
はい、一応先着20名で、
はい、
当日の午前10時からということで受付をしておりますので、
もうこれは直接京都資料館の方にお越しいただ
いて、はい、いただければと思います、
はい、はい。そして京都資料館は夏の行事としてサマースクールというのを開いてらっしゃいまして、
はい、
子ども考古学講座、考古学って何というこのあのイベントがあるそうでございます。8月の24日京都資料館の講座室で小学校の 5、6年生対象ということ で、
そうですね、
はい、30人なんですよね、
はい、
あの定員が、
はい、
でこれはあの
事前の申し込みが必要だということになっておりますので、
はい、
西宮市のホームページでサマースクールと検索していただきますか、
はい、
もしくはあの、西宮市立郷土資料館のホームページをご覧いただきますと、
はい、
今のご案内も出ておりますので、
うん、
あの申し込みの方につながっていくページのご案内もございますので、ぜひそちらをご参照いただければと思います、
はい、そしてサマースクールのこのチラシご覧になっていただくと、裏側にあの二次元コードが出てますので、はい、
そうですね、二次元バーコードの方からでも申し込みができるようになっております。
るほど。というわけでございます。さあ甲子園の足跡、足跡ではなく足跡、ざざっとね、はい、辿っていただいたわけですが、まあ、この本当にあの郷土資料館の、展示をご覧いただくとよりよく、またなんかおーみたいなね、鳥観図とかもすごいですしね、あれもぜひ見ていただきたいものの一つですよね。いろいろと素晴らしい展示が繰り広げられていますので、ぜひ皆さんご覧いただいて、へえ昔はこうやったんや、甲子園100年前はこんなんやったんやみたいなね、思い出にも、まあ、100年前に生きてらした方はなかなか ねあれかもしれません。でも今人生100年時代ですから、思い出に浸っていただければと思います。さて西宮郷土資料館は阪神高路園駅から南へ歩いて6分のところにあります。あの中央図書館と同じ教育文化センターの中にありますので、どうぞお出かけください。午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半まで、月曜日は休館でございます。さあそして来月の第1金曜日9月の6日は館長の氷谷和子さんに近代沿線開発と余暇娯楽についてお話を伺っていただきますので、こちらもぜひお楽しみに。そして来週第2金曜日は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場でございます。丸山先生といえばね、もう本当にあの甲子園球場のことで今大忙しでいらっしゃいますけれども、ね、来週8月9日は阪神電車と三崎製造と題してお話をいただきます。ですので、あの丸山先生のメッセージもね、ぜひお待ちしていますので、よろしくお願いいたします。さあ今日は西宮市立郷土資料館学芸員の東原直明さんに、甲子園の足跡、枝川猿川から甲子園へという今行われております特別展示についていろいろお話を伺っていきました。いやいや、でもすごい力作ですね、この展示。
ありがとうございます。
はい、
いやもう多くの方のご協力いただきましたんで、なんとかゴールできたという感じですんで、
はい、100周年です。ぜひそのね、西宮市100周年の、プレ事業にもなりますので、
はい、そうなります。
100年というのは一つのキーワードかもしれませんということで、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。